ニッポン放送ポッドキャストステーション。
漫画のラジオ。
まあ散々こう漫画の話をさせていただいておりますが、漫画の書こう、漫画の、うん、読み手ばっかりでね、自分で書こうと思ったことがあんまりないんですよ。まあ、その代わりこうラジオ局のアナウンサーをやらせていただいておりますので、今回はこういうラジオをやろうってのを思ったりすることもあるんですけど、なんかね、他のミュージシャンの人と、まあ、ラジオ局なんでミュージシャンの方がゲストに来たりとかよくするんですけど、話してて、なんかすごいアーティストっていう人たちもみんな何でもかんでも全然別のこと言ってるってことあんまりなくて、同じことを手を変え品を変え言ってるだけなんじゃないかっていう、話をですねしたことがあるんですけど、なんかそうじゃないとこう本当にみんながいいと思わないというか、自分で読んでていいと思わない、みんなというか一対一ですね、もうそれこそ読む方は編集さんだったりとか、すると思いますけど、いいと思わないというものなんじゃないかなっていう感じが、今回の君と宇宙を歩くためにの中には出てきております。でなので、今回はですね、その一番初めの読者って申し上げてもいいと思いますが、編集さんにも出てきていただく、かなり立体的で、まあ、いろいろと人によっては学びもあるんじゃないかというような、泥の田犬彦さん、最後の回第4回です。いつもの質問もしております。お聞きいただきましょう。どうぞ。なんか怒りの作品だっていうのは、あの意外であり同時にめちゃくちゃ腑に落ちる、話でして、
本当ですか、
はい、ちょっとそこでもしかしたらもう一回古畑さんに入ってもらうと
ここで
いや、はい、だと思うんですよ。あのいややっぱり編集さんって、やっぱすごいなって思うんですよ改めて、はい、あの作家さんってある意味こうとてもシンプルって言っちゃ失礼ですけど、あのもうその人はそういう生き方しかできないっていう、ところにたどり着いてる方しか作家さんじゃないと思うんですもうほとんど
こういう生き方しかできないですね、不器用な
失礼いたしますそういう人たち何十人も何百人も、
確かに
あって、その人たちをこうなんていうんでしょう、あのこう普通にエンターテインメントのベースに乗せるわけじゃないですか。とんでもない
難しい
仕事だろうなと思うのですが、ちょっとそこであのすみませんコミティアのところまで戻っていいですか。
はい、
コミティアの時にはもう泥田先生がこういうこうなんかなんだろう怒りの作家だみたいなって意識ってあったんですか。もう
怒りの作家さん、そういうのはほぼなくないけど、ただでもやっぱなんかこれは私のその作家さん、今担当してる作家さんの中でも結構いるんですけど、やっぱこう怒りとか強い感情を乗せて書く人っていうのはやっぱ一定数 いるなというふうな印象があって、で虎ノ田さんは本当にそっち側の人だなというのはもう同人誌からはなんとなく見ては取れて、それがまあ怒りなのか悲しみなのか、まあちょっとそこはまあそのパーソナルな部分まで踏み込まないと分かんないなと思ったんですけど、すごくこうそこにウエイトを置いている人だなとは感じてました。
でそれで一番初めに何か作らないっていう話になった時に、これはどういう提案だったんですか。
まあでもやっぱまずはその書きたいものをちょっと 見たいというか、どういうものに興味があってどんなものが好きでどういうものをこう世に出していきたいのかなっていうのは最初の段階で企画を出してもらって、でまあただやっぱそこでこちらとしてもやっぱ泥の田さんにこういうのを書いてほしいなとかこういうの見たいなっていうのはもともとやっぱ私の方にもちょっとあって、それをまあちょっと泥の田さんにこういうこう私がさっき言ったそのホラービールの中でもちょっとこう、はい、なんていうのかな、幸せのシックスセンスみたいななんていうなんかそんな作品だったんですよ。
幸せのシックスセンス、
シックスセンスがこんななんか幸せなもの、なんだろうな、なんかハッピーで幸せで、でも悲しいんだけどあったかい気持ちになれるみたいな作品を読んでたので、なんかそういう作品を書いてもらえないかなと、なんかまあ別になんかこう 感動したいしてほしいとか、なんか泣けるものとかじゃなくって、普通にこうなんか泥野田さんが思うこととか思ってることをフラットに書いてもらっても、なんかドラマになるような気がしてはいたっていう感じです。
その時のことってやっぱり覚えていらっしゃいます？
あ、最初に話してた時ですか？
まず編集さんっていう、うん、プロの編集さんっていう方と、はい、まあ何ですかね、うん、本当に作品作る大前提でちゃんとやり取りをするっていうのはもうほぼ初めてなわけですよ
ね、うん、そうですね、どうだったかな最初。でもなんかすごく話しやすいというか、古畑さん絶対アイスブレイクを最初に当時挟んでくれてたので、
それ社会人ですね
状態で話ができて、あとなんかそう、私が最初その東京マーメイドとかを書いて、書いた後かな、この君と宇宙を歩くためにを書き始める前に、その5個ぐらいサスペンスを出してボツになったんですよね。全部
サスペンス書きたいって、
そう、サスペンスかホラーみたいなのを書こうかなと思って、その東京マーメイドが割と暗い話だったので、でそれでもしいいよってなるようであれば、その路線を求められるだろうから、そういうものを書いた方がいいのかなと思って出したんですけど、ちょっとなんかまあいいんですけど、どうしましょうみたいな本当にこんな感じでいいですかみたいな感じで来て、自分でも確かにこの中でどれが書けるかなみたいな気持ちだったので、もう一回練ってみましょうって言われて、でその時にその前に出した同人誌とかを読んだ時に面白いって思ったから、そういうなんか多分私も古畑さんも感動させようみたいなのがそんなに好きじゃないので、好きじゃないですよね、好きじゃないけど、その上で人の心が動くようなものがなんかできたらいいなって思ってますみたいなことを確か言ってくださって、それで米田で煮詰めた結果1話のネームができたっていう感じですね。
それ言われた時に、そう、なんか感動させようじゃなくて心が動くものを、うん、言ってること同じじゃんって受け取っちゃう人もいるかもしれませんけど、
あ、はい、
でもこの言い方の差に何か違いがあるのは、うん、もう大体分かる方には分かるじゃないですか、
はい、お涙ちょうだいはやめようみたいな、うん、シンプルな言葉で言うと、
その時にやっぱり、うん、ドロナさん的にはもう目から鱗みたいな感じなんですか？
でもなんか分かりやすかったです、その方が。でもその後割と苦戦したんですけど、最初しかも全然違う話してたんですよね。なんか私がそれこそ同人誌時代に出してたお話って全部人が死ぬんですよ、登場人物が。
まあホラーだし
ホラーだし、なんかそれこそそのなんか世の中ってみたいに思った気持ちで漫画を描いてる方ってたくさんいると思うんですけど、私もそういうところがあったので、もしその主人公の人生がなんでこんなところで死んじゃうんだろうみたいな、終わっちゃうんだろうっていう人生だとしたら、その前になんとかピークを作れないかなっていう、うん、この子が納得して死ぬためには何か一つストーリーを作れないだろうかっていう話を書きたいなってずっと思ってて、そういうこうなんか気持ちでいつも書いてたので、必ずやっぱエンディングはこう死んじゃうんですよね、うん、ただハッピーエンドで死にたいって言ったらあれですけど、私自身死ぬのがすごい怖いので、自分がジョジョのゴブじゃないですけど納得して死にたいって思って、それを予行練習したいっていう気持ちもあって書いてたんですよ。納得して死ぬのって難しいじゃないですか。で絶対死ねない可能性もある、こんなところでって思って倒れる可能性だって絶対人生の中で1回しかないからあるし、だったら自分の理想の納得した死を作っておいて満足したいっていう気持ちがあって、それでずっと書いてたんですよね。だからそう、主人公がいつも死んじゃってて、
それでもめっちゃ面白いテーマ設定
ですね。本当ですか、うん、
いやめっちゃ満足して、主人公が満足してから死ぬストーリーを考えてくださいってすごくいいお題だと思います。ご自分で編み出してるのかもしれませんけど、はい、そのお題、
うんうん、だからもうそれがもし曲げられないのであれば、その最初、ね、連載というか読み切りでまたキャラクターが死んじゃうかもしれないです、どうしましょうって言った時に、でもそうだったら一生を書きましょうって最初言われたんですよね。初めから終わりまで書けば絶対にエンディングが来るから、そこで好きなタイミングでこうピークじゃないですけどここを書きたいっていうところを重点的に書いて、で 最後に死を迎えるっていうのでも別に納得をして死ぬっていうのにはオーダーとしては当てはまってるんじゃないですかっていうふうに言ってくださって、なるほど、わかりました、じゃあそれで書きますって思って全然書けなかったんですよ。
そうなんですか。
そうで、3日前ぐらいにこれじゃいかんと思って、どうしようどうしようと思って今まで の, そ, のそれこそ自分の人生の全部を書き集めたりとかしてて、であともう一つ、当時そのなんかあの作品名は伏せたいんですけど、こうなんかその当時にちょうどやってた舞台っていうかミュージカルかな、舞台かながあって、そこに出てくる登場人物のキャラクターがものすごく可愛かったんですよ。ビジュアルが可愛いとかじゃなくて、もう存在自体がものすごく、もう立ってるだけで泣いちゃうみたいな子がいて、なんかそれを見た時に、あ、こういうキャラクターって書いてもいいんだと思って、それをプラス今自分が煮詰まってて、じゃあこの案をやめようってした時に、あと何が自分の中に出せるかな、もう捨て身で出すとしたらって思った時に、自分の人生じゃないですけど、そういうものをもう一回引っ張り出してきて、でこの子が立ってるだけで私は幸せっていうキャラクターを一人作ろうと思ってできたのが宇野くんで、それに絶対影響される子がいる、でそれは絶対私のような気持ちになるだろうから、それは小林にしよう、で私と真逆、それぞれのキャラクターって私必ず自分の要素を入れるんですけど、入れたら真逆の性質も入れないと私になっちゃうので、真逆を入れようと思って、自分が一番苦手で関われないっていうか、もしその人が困っていたとしても私が声をかけるのに一番躊躇するのはどういうビジュアルだろうと思った時に、派手な見た目の男の子だったんですよ。大柄でちょっとなんか態度が悪そうな感じで恰幅が良くて、でこの子だったら私が素直にどうしましたって言えないかもしれないと思って、逆に自分がそう思うようなキャラクターを宇野くんの隣に立たせよう、立たせてみたいと思って、それでキャラクター設定ができた感じです。結構突発的に考えて、突発的に米田に通ってガーって書いて、72ページぐらいのやつをすいません見てください、全然違う話ができちゃったんですけどって言って出して OK もらえたっていう感じですね。
さっき締め切りがなければ書けないっておっしゃってましたけど、はい、まさに
本当に
これは締め切りの力ですよね。
締め切りの力ですね。締め切りなんて絶対嫌いなんですけど、締め切りがなければ書けないので、
だとすると、こう古田さんからするとオーダーと全然違う、
うん、
だけどこれは今の聞いてて思ったんですけど、まあ体重乗ってますよね、っていうのは一目で分かるわけですよね、うん、そういうの出てくる時の編集さんの気持ちって今度どうなんですか。
確かに聞いてみたいです、
それはもう本当にこう、はい、すいません、なんかなんだろう、もうそれは一番読みたいし、それをやっぱこうずっと求めてるし、でもやっぱなんかこう編集、私のその編集的スタンスなんですけど、やっぱこう企画を出して漫画家さんに書いてもらってっていうのもやっぱりすごくヒットするものはヒットすると思うんですけど、なんか漫画家さんから出てくるもので熱量がすごくあって、めちゃめちゃこうこれが書きたいんだっていう意思がすごく感じられる作品が私たちから出すことってできないので、うん、それあの作品を見た時にもう大作出てきたわと思ってでもそう、泥野田さんにもう速攻で電話して、すごい大作ですねっていうのをまず一言言って、
大作って言ったんですね。大きい作品っていう意味での大作、
もう、はい、そう、もうすげえすごい作品だし、これは絶対もうなんか絶対通るし、なんか売れてほしいっていうよりかはなんかもいろんな人に見てほしいなってめちゃくちゃ思って、うん、もうとにかく速攻でネーム会議出したいっていう感じでちょっとこの後もう作がちょっと書けるんだったらこの次のネーム会議出しましょうっていう感じで伝えました、
いやでもただ、ま、あの編集さんからすると多分泥田先生と打ち合わせるのめっちゃ面白いですよね。
この感じ
多分すっごい面白いと思いますよ。
いや面白い、
今日ラジオ聞いてるの多分分かると思います。 大変も、あの、なんか失礼かもしれませんけど、うん、漫画と同じぐらい面白い可能性がある。
いやそんなことない。
打ち合わせが。
平凡です、平凡です。
いやー、なんか本当体重が乗ってるっていう感じが本当にしますもの。
崖際じゃないと書けないんですよ。
あ、それも。そうじゃないと、だから逆に言えばこう安全に歩いてる時には怒りは湧いてこないかもしれないですからね。
そうなんですよね。だから そういう時にメモしておかないと、あの、安全な場に来ると忘れちゃうから、だから今後怖いんですよ。こんな対象なんかいただいて、やったーとか思ってたら私がふわふわってしちゃう気がするので、昨日一緒にご飯食べてる時に、私が天狗になったらすぐに根元から鼻をへし折ってくださいって言って お伝えしました。お願いしますって。
で、昨日ね、あの、豊田実先生も、はい、あの、同時にいらっしゃってて、豊田先生がこれから大変だよって。
いや、豊田先生すごいお優しくて、舞台裏で私が本当にナーバスになってしまって、あの、まあ、その前からずっとそうだったんですけど、なんかやっぱりこう大きいショーじゃないですか。で、やなんか自分の人生の中でそういうことがあるっていう風に思ってなかったので、なんか過去の自分が今の自分を見た時に許してくれるかなみたいな、なんかいろいろ考えてしまって、なんかすごいホテルでなんかバットに入ってるなーって思いながら昨日眠れないと思いながらいたんですけど、当日に豊田先生が隣に、あの、待ってる間座ってくださって、で、大丈夫大丈夫、みんな味方だからねって言ってくれた時に、なんかすごいこんなに優しい人が、まあ、スタッフの皆さんもそうですけど、こんなに優しい人がみんなたくさんいて、何を車に構えてるんだ私はって恥ずかしくなっちゃって、まあ、それこそその前日の夜に、あの、豊田先生のこれ書いて死ねを読んでから、あの、迎えようと思ってホテルで読んでた時も、いや、車に構えてる場合じゃないぞと思って、私はどうしてもその斜めになっちゃうと動けなくなっちゃうので、なんかこんな書いてもいいのかなとか、面白くないかもなとか、書いて嫌な気持ちになる人いたらどうしようかなっていうのを思って、あの、ネームを出した後も進まないことがあるんですよ。ペン入れしてる時に、はぁ、嫌だなみたいなことで、あの、最初に出した、あの、セリフと全然違うセリフで入稿したりとかもお願いします。
そのこともあるんですか？
ちょっと語尾が変わってたりとか、
まあ、そうですね、
そういうのもして、あの、すいません提出しましたみたいな時もあって、なので、なんかギリギリまでこう、なんか締め切りが来ないと考えてしまうっていうか、止まってしまうところがあるんですけど、なんかもっとこの今まで負のエネルギーで書いてきたところもあるけど、ちゃんとなんかその周囲の人がおめでとうって言ってくださってるのも、そろそろちゃんときちんと正面から受け止めてありがとうって言わなきゃいけないなと思って、それを昨日すごい舞台裏で感じましたね。まあ、私はでも何度もこうマイナスな方に戻っていくので、ずっとプラスマイナスプラスマイナスってしていくと思うんですけど、プラスに自分が傾いたなって思った時ぐらいはちゃんとこうなんか受け止めた方がいいんだろうなっていうのは、ここ数日っていうか昨日今日ですごい感じました。
はい、これ、あの、運営側は偉そうに言うことじゃないかもしれないですけど、あの、なんか、はい、なんて言うんでしょう、あの、新たな体験を作家さんに付け加えている、
うん、
新たな経験をしていただいているということが読者として一番の幸せなのではないかという気がちょっとしていてですね、あの、豊田先生がおっしゃってて、あの体験をしたから書けるものはあるみたいな言い方をおっしゃって、うんうん、してくださったの、正確にはこの言い方じゃないんですけど、だから運営側の醍醐味はこれだなっていうふうに、うん、我々はその作家さんにお会いできて嬉しいですっていうミーハーなことよりも、その方がその先何を書くのかが最大の楽しみなので、うん、はい、今までこの体験をした時とそうじゃない時で書けるものの幅が広がっていらっしゃったら、うん、はい、一番嬉しいっていう
頑張ろうと思います。
でも僕らは基本的に漫画が好きで、はい、あの、選んでるだけですんで、はい、すいません、いや、でも藤田さんはまたこれはこれで本当に、はい、あの、創作の本当に、あの、根本に触れてらっしゃると思いますけど楽できないですね。
いや、そうですね。
それはとても分かります。
楽してほしい。
いや、無理だと思いますね。これは、ね、
うん、あの、古畑さんが楽するために私が早めにこう計画性をきっちりして原稿を出さなきゃいけない。
いやいやいや、めちゃめちゃスケジュール早くて助かっております
。いやいや、そんなことないです。
登山家の材料握ってるみたいな感じですよね、多分ね。
うん、まあ、本当に、でも、なんだろう、ダルナダさんすごく頑張ってくださっているので。今のまま
多分何もないところに山をまず作ることができるのが漫画家さんっていう登山家たちの能力だと思いますけど、
そうなんだ、
多分誰も気づいてなかった山登ってるんですよね、この作品、
うん、
今君と宇宙を歩くためには。
でもそうですね、一個自分がそのなんだろう、自分で一つだけ自分を褒めたいっていうか、あのやったねってあの昔の自分に言いたいところは、この宇野くんとか小林くんみたいなキャラクターってどうしても才能がある子として描かれることがすごい多いと思うんですよ。もちろんそういう方もたくさんいますし、あの何かその業界でとかあの企業であのすごくいい成績を残したりとかそういう方もたくさんいると思うんですけど、そうではないというか、めちゃめちゃ何か足が速くてとか勉強ができてとか、あの一回見たものは忘れないみたいな本当に超能力みたいな能力があるわけではないけど、自分のその、まあ、特性だったりとかそういうのにこうあのと付き合いながらこう地道にじゃないですけどこう日々を生きてる子たちも方たちもたくさんいて、なんかそういうところにピンスポットを当てて物語を作って、それを面白いって思わせたら勝ちだなって思ったんですよ。エンターテインメントってきっとそうだと思ってて、普通の日常生活で気づかないとことか見ててもスルーしてしまうところとか会話で素直に受け取れないところをあえてあのキャラクターを作って時代背景を考えてセリフを考えて構図を考えてっていうのを小回りとか全部して初めて、あ、そういうことかって分かることってたくさんあると思ってて、私光の子が好きなんですけど、好きだったんですけど、唯一のジャンプ作品っていうか、うん、で光の子にハマって囲碁を始めた経験があって、
そうなんですよ、
あったんです囲碁、そう
平田さんも同じことがあった
囲碁教室に通ったりとか会所行ったりとかして、
うんうんうん、
でやっぱこうなんだろうな、ネガティブな意味でもポジティブな意味でもあのエンターテインメントに触発されて何かをするっていうことってすごいあると思うんですね。初めてこう視野が広がるじゃないですけど、なんか例えばそのなんだろうな、広告企業のとかなんかデザイナーの漫画があったとしたら、今までこう見てたこの天然水のあのラベリングとかも、あ、なんとかくんがここ作るのめちゃめちゃ大変だったなって思ったらちょっとよく見ると思うんですよ。そういうのが漫画でできたらいいなってずっと思ってて、まああのネガティブな表現も今後もしかしたらあるかもしれないですし、こう面白い楽しいだけの漫画にできるかっていうのは難しいんですけど、その中でその、まあ、ちょっとだけこう長く見つめてもらうとかそういうことができたら嬉しいなっていうふうに思ってるので、この2人をこの設定で書いたぞっていうのはあの昔の私に書いたよって言いたいなっていうふうに思ってます。そんな感じです。
この2人がどこにたどり着くのかは、
うん、
ラストシーンは描きたいものがあるっておっしゃってました。
あ、そうですね、はい、
うん、これがどうなるのかはあえてここは聞かない今日は、うん、それはもう、
いや、そうですね、私も喋らないようにしようと思って、
これは完結した時にまだこの番組が続いていたら、うん、ぜひお越しいただいた上で
本当ですか、
はい、
それまでになんか誰かにこうなんかね炎上したりとかしなければいいんですけどそれがすごく不安であのそれこそこの時代背景をあの平成にしたっていうのもそうなんですけど、令和の時代ってすごく人と人との心の距離が近くなっちゃったと思うんですよ。いい意味でも悪い意味でも、その人の生活を見れちゃうじゃないですか、今まで見れなかったところが。そうなるといい感情が湧くこともあるし悪い感情が湧くこともあるから、なんか、うん、難しい時代だなっていうふうには思ってて、その中でこうできるだけこうエンターテインメントの状態でこう多くの人に嫌な思いをさせずに読んでもらうためにはどうしたらいいのかなっていうのは本当に日々考えながら書いていかなきゃいけないなと思ってるので、頑張りたいって感じですね。まあ、でも責任は全部私にあるなと思いながら書いてはいます。
そこにあのこうあまたの作品の舵取りを一緒にしてきた方がいらっしゃるとなるといらっしゃるとなるとあのこうここを行くと、うん、いやこの航路は危ないんですよ、一見大丈夫そうですけどみたいなとかの経験が終わりなわけですもん。 ね、
あ、そう、そうですね、
私はすごく突っ走ってしまいそうになるので栗畑さんにこう首根っこをこう持ってもらって調整してもらおうかなと思っています。
いや、ありがとうございます。
これね、今日はもうあっという間にこれもう6時過ぎてるのか、2時間以上喋ってるの、もういや、めちゃくちゃ面白かったですよ。
本当ですか、
はい、ね、だから古畑さんがものすごい面白くて大変なんだろうなって とってもよくわかりました。
いや、古畑が言ったなんか謎の編集シャロンはカットしていただけるとありがたいです。
いや、こここそみたいな
ところもある。いやいやいや、カットしてください。ぜひともお願いします。
さて、じゃあ、あ、じゃあここはじゃあ最後は先生に、いや、古畑さん、すみません、ありがとうございました。
すみません、
大丈夫ですか、本当に。本当にあの、こう、
すみません、
わざわざ今正座してもらっちゃったんですよ、スタジオで。
申し訳ないです。
いやいや、
私が古畑さんが大好きということが伝わりましたかね。
でもおっしゃる通りだと思いますよ、はい、すごいなっていう、
真摯に対応してくださって、
でもなんか編集さんってビリヤードみたいな仕事だなって今思いました。
ああ、
うん、
こう、
ちょっと一度
跳ねるかなみたいな、
跳ねなきゃいけないし、うんうん、でも一度でも間違ったらいいことも起きないしみたいな
難しいです、
ね、大変だなって、思いましたが、
真剣に付き合っていただいてありがたいです、はい、本当に。
でも逆にこう作家さんはもう全力で機関車のように走る人たちなのであるなというのも
頑張って機関車のように走ります。
でも機関車がちゃんといい道を走ってほしいっていう、はい、の思いましたが、
頑張ります、ね、
最後にですね、
はい、
あのいつも恒例のご質問を、うんうん、共通に作家さんにさせていただいてますが、まあ、漫画を作る工程はいっぱいあります、
はい、
長いです、
うん、
こう案を考えて、打ち合わせしてネームにして、下絵を描いて、で、まあ、ペン入れして、仕上げをして、で出版して、人によってはもう今回漫画大賞出ていただくみたいな、
はい、
あのこうプロモーション活動みたいなのも全部お仕事じゃないですか、
うん、
作家さんの、
はい、
これこの漫画を作る関わる作業の中で一番好きなのはどの工程ですか。
それをずっとあのこの定番の質問があると思って何度も考えてたんですけど、時々で変わるなと思って、
あ
の個人的にはネームが一番楽しいんですけど、最近ネームって大変って思ってきて、早くペン入れに行きたいと思って、ペン入れが終わるとわ早くベタベタとか、なんかその次の作業に行きたいと思うので、まあ次の作業を求める繰り返しかなっていうところはあるんですけど、でもやっぱりネームとかプロットじゃないですけど、この感情を絶対に書き留めておきたいって思ってガリガリ書いてる時が、それが例えばボツになったとしても一番嬉しいかなって思います。作画してる時もそうですけど、この絵この感情みたいな感じで載せれてるなって思った時は楽しいですね。
なんかあれですね、うん、気持ちとかドラマの写真家みたいな感じですね、
はい、
ここ捕まえたいみたいな。
すごい褒めてくださって。
いやでもその感じは
あの
すごく伝わってきますが、
うん、でもそうかもしれないです。なんか映像でやっぱり浮かぶので、その映像をどうやって撮るかなんですよ、覚えておけるかなんで、あの勝手に流れる映像があって、それをあ今のところもう一回お願いしますって言って追いかけて想像して、それを書き留めてる時が一番楽しいですね。
うーん
自分の脳とバトルしてます。
あの秋元治さん、はい、ね、こち亀の、
はい、
秋元治さんは、昼休みの時間が来たらもうどんなことがあっても絶対途中でバンってやめると、書きかけの絵でも止めると、
はい、
でそれで1時間ちゃんと休みを取って、
はい
はい、じゃあ午後の作業って言って始めるってやって50年以上連載をやってらっしゃったって聞いたことあるんですけど、はい、あのそれはもうちょっと違いますね、スタイルとして。
できないかもしれないです。
今もうわーって入ってる時は、うん、もうな全てを振り捨ててそっち優先っていう。
気づいたら朝の8時みたいなあります。昼夜逆転しちゃうんですよね。よくないんですけど本当は。全然ありますね。
いやこれ、いや漫画家さんにはいろんなやり方が、
ね、
あるってことが、はい、実はこのラジオ最大の学びな気がするので、
はい
はい、参考になる方もいれば全くタイプの違う方もきっといらっしゃると、
はい、
思いますが、何よりやっぱりどう進むんだろうっていうのが、
うん、はい、
あの楽しみなのが、漫画のなんかなんていうんですかね、
うん、
最大のポイントなんじゃないかな、エンターテインメントそういうことなんじゃないかなっていう気がするので、
はい、
ラストシーンがあると言われてもいい意味で想像がつかないので、
あ、
うん、
そうですね、多分これからどうなるかっていうのももうちょっと多分今よりもこういろんな ところが出てくると思うので、それこそその周囲の、あの意見だったりとか、その視点になってみると、あのまた違って見えるみたいなのがあって、人間たくさんあると思うので、そういうのを書きつつエンディングに持っていけたら嬉しいかなっていうふうには思ってます。まずはお姉ちゃんの話をちゃんと書きたいなって。
お姉ちゃん気になる。お姉ちゃんすごいめっちゃ気になります、
お姉ちゃんは私はギャルが好きなのでギャルにしようと思って
ギャル好きなんですね。
ギャル好きですね。かわいい。
おお、ということで、
はい、
今回はですね、漫画大賞2024、作品、君と宇宙を歩くためにをお書きになった野田由美子先生にお越しいただきましたが、はい、改めてですが、あの受け取っていただいて本当にありがとうございました。
こちらこそありがとうございました、はい、
完結したら本当に改めてお待ちしております、
はい、嬉しいです。それまで書き続けられるように頑張ります。
お願いいたします、
はい、よろしくお願いします。
この君と宇宙を歩くためにっていう作品で本当に優しいっていう印象が僕は強いんですけど、事実優しいと思います。で、優しいんですが、優しさの原因って別に怒りでもおかしくないというか、むしろその方が説得力あるのかもしれないとちょっと思ったりしましたね。いや、なので、あの単にこう優しい世界を描こうとしているだけの作品とは全然違うんだろうな、君と宇宙を歩くためにはということは思っておりました、5月に2巻が出るので、まあそれも大変楽しみに、はい、しております、ドロナダ先生、本当に今回はなんか体当たりでラジオしてくださった感じがすごくします。ありがとうございました。さあ、そして、でですね、5月のゲストなんですけども、なんとこの漫画のラジオを聞いてくださっている方がこの方なんだっていう衝撃が私の中にありました、榎本俊二さんが来てくださる、お話聞かせてくださることになりました。ゴールデンラッキーとか、今だとキンクスですけども、で同時にアンダースリーっていう、同じアフタヌーンに、なんて言うんでしょうね、君と宇宙を歩くためにもあればアンダースリーもあるんだなと、思う。いやー、すごいですよアフタヌーン、はい、ということで、榎本俊二さんの第1回は5月の5日日曜日の午後6時、予定でございます。では来月もよろしくお願いいたします。お楽しみに。